Spinner。
神崎めぐみです。
大森洋子です。
美容家の神崎めぐみと編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャスト1と私の名前なんてのと、私って誰なんだと思う瞬間、思わず自分がぐらついてしまう時の戸惑い、はたまたその時の対処法などを語り尽くし、毎日を楽しくするためのサバイバル術を皆さんと一緒に考えていければと思います。
毎週月曜日は皆さんからのお悩み相談のメッセージにお答えする回ということで、今日も早速ご紹介していきたいと思います。神崎さん、大森さん、はじめまして。最近毎日モントをエンドレスで聞いています。ご相談がありメッセージを送らせていただきます。私は今年34歳になります。昨年の秋に入籍し、今年の秋に結婚式を挙げる予定です。今の悩みはどんな結婚式にするかということです。今の自分があるのは家族、友人、お世話になった先輩方のおかげなので、招待するゲスト、家族に感謝を伝えたい、楽しい時間を過ごしてほしいと思っています。ただ私が招待するゲストのほとんどが20代後半に結婚して式を挙げ、今では育児と仕事で日々忙しく過ごしています。そんな中、自分の結婚式のために時間を空けてもらったり、家族の予定を調整してもらったりすることが申し訳なく思ってしまいます。もちろん私はお子様と一緒に参加してもらうのも大歓迎なのですが、忙しい中時間を割いてもらうのに退屈、つまらない、自己満と思われないか心配です。実は自分の20代後半は恋愛や仕事で悩むことが多く、正直友人の結婚式で心から祝福できてないことがありました。友人にもよりますが、自分の心が狭かった、余裕がなかったと反省しています。負担なく楽しんでほしいので、私の友人には余興をお願いしていません。夫は友人たちと余興してくれるそうです。写真を撮ったりお話ししたりする時間が取れるから、それがいいかなと思いつつ、自分は何もしていない気がして、全員に満足してもらうのは難しいかもしれませんが、限られた時間の中で一人一人に気持ちを伝えるためにはどうすればよいのか日々悩んでいます。神崎さんはブライダルプランナーの資格があり、大森さんは結婚式を挙げられたとおっしゃっていたので、結婚式でどのようなことを大切にするとよいかアドバイスいただけると嬉しいです。個人的なご相談で申し訳ありません。まだまだ感染症が流行っていたり、花粉が飛び始めたりしています。ご多忙かと思いますが、どうかご自愛くださいということで、言わんとしていることはとてもよく理解します。
そうだね、
はい、
でもね、いいと思うんですよ、
うん、
そんなにさ一生で何回もあることじゃないし、
うんうん、
私はその日一日を幸せに過ごしてもらいたいなって思いますけど、
うんうん、参列された方に、
うん、あの、うん、
日々を
新郎新婦さんも、
あ、なるほど、
うん、だって一生懸命生きててさ、うん、こんなに自分が、うん、まあちょっと言葉とするとあれだけ圧あるかもしれないけど、主役になれて、うん、その喜びをみんなでおめでとう、うん、ありがとうって言える日ってなくないですか、
うん、
あとね、はい
はい、どうぞ
、
はい、神崎めぐみさん、
子育てしててとかいろいろあるじゃないですか、
はい、
あのお友達ね、うん、忙しい中で、うん、そうやって出席してもらうのってどうかと思うって心配されてますけど、うんうん、非日常楽しいと思いますよ。その
私もこれは、うんうん、これに関して私も思ったんです
でしょ、
逆に、うん、正々堂々と、うん、一人の時間楽しめるし、そうそうそうそう、
ありがたい、
昔のお友達と会えるし、なんかこんな大義名分はないのではないでしょうかっていう、
ね、
気がしちゃったけどね。
そう、ご祝儀はもちろんさ、
あ、ご負担かもしれないけど、ね、
けれども、うん、でも私今友達とねえねえ誰か結婚式やんないかねって言ってるからね。
なんかわかります、
うん、行きたいし、あの華やかな喜びに満ち溢れてる席に行くって、なんかすごい喜びをあのお裾分けいただいたみたいな感じになって、すごい幸せな気持ちになれるから、うん、行きたい。私も20代の時、うん、そんなに、うん、心からおめでとうって思ってたかって思うと、うん、そんな余裕なかったかもしれないけど、うん、今だったらもう本当にぜひ出席したい。
多分20代後半の時に自分がそう思っちゃったっていう過去が自分を縛り始めてますよね、
うん、なんか20代後半ってやっぱりちょっと
自分が多分ね、恋愛うまくいってなかったりとかすると、うんうんうん、なんか単純に人の幸せに対してこう社、うん、に構えたくなる、
ね、そうそう、それみんなそうだから、それもう過ぎた頃は
多分ね、もうみんな一連力してんだったら、
う
ん、
そう、
なんかその非日常をご提供する場として
楽しいよね、そう、楽しいよねきっと、だし来たくない人来ないしね、きっと。
だから友達によって自分も祝福できないことがありましたって書いてあるので、うん、そういう可能性がある人を初めから呼ばないっていう、
うん、
なんか自分でより分けたらいいんじゃないですかね。
そうですね、 いいんじゃないですか。あの本当にお祝いをみんなで分かち合いたいというか、うん、みんなで感じてほしいっていうか、うん、祝ってもらいたいなっていう人だけでいいんじゃないですか、呼ぶの、
うん、どっちがストレスかですよね。なんか呼ばないことで、うん、後々言われる方がめんどくさいのか、うん、当日なんかこの人 つまんなそうにしてるけどしゃあねえやって思うのかはもう自分の決断でしかないかもしれない、うん、
あのよく職場だとここからここまで呼ぶ、どこまで呼びますかってすごく、ね、慎重に考えるけど、お友達だったらね、本当のお友達だけでいいんじゃないですか。
そう、私もね結婚式を挙げられたって、うん、私挙げたんですけど、うんうんうんうん、あれですかね、親族だけのやつです、うんうんうん、私はあの
ね、本当なんかいっぱい呼ばなくてもいいよね、
親族だけと、うん、なんか司会をしてくれるって言った、
はいはい、
友達だけ、
うん、
でそれは友達は司会なんで、うんうんうんうん、別になんていうんですか、
うん、
いわゆるプロの司会の方だと親戚しかいないのに、うんうん、なんか私のこととかをいじれないだろうなと思って友達に頼んで親族だけでやって、その後あの友達の会は
二次会でね、
二次会でやって、それはあの会費制で来たい人しか来ないじゃないですか。だから私はこのストレスを理解するがために自分で予防線張ってそれにしたんですよね。
ね、
だから本当にこのストレスと対峙できないんだったら私の方式はおすすめですよ。
おすすめですよね。
親族とやって、
そう思います。
来たい人だけ二次会にする。
はい、はい、結婚式って本当にしんどいんですよ。いろいろ決めなきゃいけないこともたくさんあるし、引き出物とか席次費用とか料理とか、
あちら側の気持ちが分かりますね、はいはい、スタッフ側の。
そう、でも私がそのスクールに通っている時もそうでしたけど、一番満足していただけるところに一番重要なのってお料理なんですよ。だからお料理美味しくしておけば皆さん結構満たされて帰ってくださるから、うん、お料理はね手抜かない方がいい。
わかります。私、はい、親族だけだったんで、うんうん、で田舎から、はい、まあ、一応東京のホテルに呼ぶから、うん、なんかわざわざ呼んだからには、うん、そこだと思って、うん、その会の人いっちゃん いいコースで、
う
ん、いっちゃんいいコースでって言って、
そう、
あとドリンク、うん、とかもあの
そう、いいお酒で、ね、
いいお酒揃えといてくださいって言って、
そうです。なんかおもてなしの心ってやっぱそこで分かりやすくお伝えすることができるから、はい、美味しいお料理、美味しいお酒を、美味しい飲み物、お飲み物でその場を楽しんでいただく、
そうです、ね、
っていう気持ちが大事かな、結婚式ってって思う。
あれも言いましたね、ウェディングケーキも、うん、あのケーキ入刀は大し、うんうん、あれ見栄えじゃなくて、うん、あの切った時に後に美味しいやつって、
う
ん、
そうそうそうそう、
切り分けた時に
何でも美味しいやつがいいです、
美味しいやつにしてくださいって言って、だからあの糖とかにする必要はないから、うん、本当にショートケーキにしてくださいって言って、
うん、そういうこと、そういうことだから
それを言いましたね、
お子さんアレルギーあるのかどうか、うん、柔らかいもの、うん、お好みな方には柔らかいものメニューっていうように、あ、
それは
そう、あのだからそれが一番大事、やっぱりおもてなしの心からすると、
うん、
そう。あとは例えばですけど、私が行っていたスクールで、
うん、
あのサプライズ1個1サプライズみたいな感じを毎回毎回、作りましょうっていう教えだったんですよ、はい、うん、だからスクール中もどういうサプライズにしますかっていう、その誰がでもいいの、新婦さんが新郎にでもいいし、うん、新郎が新婦にでもいいし、お友達からでもいいし、こちら側からお友達へでもいいし、だからお友達へサプライズとかもいいんじゃないかなと思った。
確かにね、
うん、なんか感謝の気持ち、うん、とかをビデオにしたりとか、
余興、
そうそうそう、それを
相手に求めるんじゃなくて、
こっちがやったらいいんじゃない。
でも確かにちょっと結婚式ってお友達がそ、うん、なんていうかちょっと浮く時あるじゃないですか、
うんうんうん、
あの意外に会社の色とかが、
ね、うんうんうん、
オフィシャルなメンツ、うんうん、親族となんか会社の方が結構メインで、うんうん、なんか友達のふざける幅がないみたいな、
そうだよね、
とこがあるんですけど、うんうん、じゃなんか私、うちの母親とかからしたら、うんうんうん、二次会に母親と来たんですけど、うんうんうん、父親もなんか友達と楽しくしてる様子を見たかったらしくて、
そうだよね、
なんかそれはあるって言ってました。あのどういう風な人とどういうコミュニケーションを取ってきたのか、うんうんうん、まあ会社の方もそうなんですけど、うんうん、それをなんか親族に見せてあげるっていうのも一つのサービスというか、
そう、
ね、そう、ご親族サービスではあるし、あの友達の主役の瞬間を作ってあげるっていうのもいいですよね、
うん、そう、
あの相手に負荷をかけずにね、
うん、サプライズを私だったら提案するかなって今思った。あの、うん、ブライダルプランナーとして、うん、もしこういうケースを相談されたら、
うん、
とか、あとはそうやって大々的にやるのが恥ずかしいとか、うん、まあ、時間的なものとか予算的なものとかもあるから、うん、であればよく新婦さんがやってたのは、うん、 席次表と一緒にお手紙を一人一人そうカードみたいのを作って置いてたりとか、なんかそういうおもてなしの気持ちなんじゃないですか。ただ祝ってもらうじゃなくて、ありがとう、こちらからのありがとう、
ね、
そうそう、だからそれをなんか目に見える形にしたらいいんじゃないかなって思いましたね。
お手紙は結構私もいいなと思いました、いただいた時、
そうだよね、はい、とかできることはたくさんあります。ただ時間的な余裕と予算もかかるし、ね、いろんなことはあるけど、なのでそこまで多分思いっきり楽しんでください。こんな日ないから他に、
なんかここはわがままに言っていいと思います。
そう
で、そのわがままを楽しんでくれない友達は呼ばない方がいいと思う。
そうそうそうそう、本当だし、本当に来たくないなと思ったら来ないよねきっと、だからもう余計なことは考えず、お料理美味しくして、飲み物美味しくして、
ある
そう楽しい雰囲気を作りつつも工夫しながらも楽しんでくださいって思う。
そうですね、おもてなしの、私もちょっと最近正式な結婚式に呼ばれた記憶がないからあれですけど、なんかお花、装飾されたお花を、お友達メインに最後私
持って帰るのね、
持って帰るのをお友達メインにしてくださいって言うと、なんかわーって束ねて、お友達の袋にだけ刺してくれないですか。あれ
はいろんなスタイルがあって、もともと小分けになってて、もともと小分けになっててすぐ持って帰れるのもあれば、そうやってインフォメーションして持って帰ってくださいってお伝えする場合もあるし、そういうあの係の方が分けてお渡ししてくれる場合もあるし、それも全部選べる会場はある、ただお花ってどこの会場でやるか分かんないけど、持ち込みスタイルでお金かかるスタイルと、そこの式場でインクルーズで、そうそうそう、できる場合とあるから、お花もやっぱ妥協しない方がいいよね。だからお金かかんのよ、ドレスも持ち込み料とかもかかったりするから、何でもちょっとお金との相談にはなっちゃうけど、
自分がされたので記憶されてるのは、そのお手紙もらったのと、なんかお花をなんとなくこう友達、女性の友達陣にわーっと一番華やかな花束がどんどん渡されてったのは覚えてます ね。
でもさ、待って、今年の秋に結婚式あげるってことはもう式場選んでるってことだよね。
多分予約されてんじゃないですか、ね、
これお料理見て選ばれたかしらとか気になっちゃうわけ私。
まだお料理大丈夫じゃないですか。
違うよ違うよ、そこのお料理が美味しいかどうかを、
そう式場の、
そうそうそう、前に、はいはいはいはいはい、
本当に式場によってポテンシャル違います
ね。違うんです、違うんですよ、はい、
なんかホテルの結婚式場もホテルによって
全然違うの。
なんかもうほぼオートクチュールでやってくれるとことも、ね、セミオーダーできるとことも、もう決まったのを選ばざるを得ないとこと全部違いますね。
そうなんだ、から全部気になってきた。髪の毛とかヘアメイクとかも持ち込みだとまたそこもかかってくるのよお金が。
わかる、なんかすごいびっくりしますよね、結婚式のお金の売買ゲームって、
はいはい、だし、
でもお花だなと思ったし、
お花大事だよ、お花料理は大事なの、とっても私ほら結婚式も自分でやってるし、はい、2回やってるのよ。
あ、2回やってんだっ
け。1回目に2回やってるのよ。
あ、そうなの。
そう、あの東京とあのお相手さんの地元で。
なるほどなるほど、
2回やってるし、自分もそうやって学んでるから、ものすごく思い入れがあるわけですよ。
そうだね、これ会場のポテンシャルはあるね、
はい、
そうだね、なんか
そうなんですよ、
わかる、引き出物とね。
そう、それですよ、
引き出物はありますよね、なんか
あれも大変。
でも私意外に記憶なんか本当に料理お花引き出物かもし
ん
ない、
でしょ、皆さんが持ち帰る満足感ってそこでしょ、
はいはい、
そこ、あとはあの粋なスピーチしてくれる人。
あ、そう、わかる、
長々しなくて
わかる、
パンと終わらせてくれる、
これあれじゃないですか、新郎側の主賓のポテンシャルに関
わってる、そうそうそうそうね、とか
ものすごく昭和のスピーチする方
になるもん、ね、そうそうなの。あとあれですよ、やっぱり余興とか別にお願いしなくてもやったやらないは大丈夫ですよね、
これはなんか全然全然、これはなくてもいいぐらいだもんね。
そう、
あってもいいけど、
そうですそうです。私プランナーさんつけてるのかな、
あ、まあ、ずっとつけてるんです。いいよね、だってこんなしっかりしてるもの。
そしたらこっちから提案したけどね、すごく仲のいいお友達いらっしゃいますかって言って、こういうなんとなく何かされますとか、やりたいことはありますかっていう、神父さん抜きにそういう話をしたいとかは提案、
なるほどね、
そうそうで、したい人がいたらそれをあの形にする手伝いをしてみたいな感じですよ、
ね、
だから、してもしなくても全然。でもなかったらさっきみたいに自分からのサプライズでもすごく頭ハートウォーミングな空間だと思いますよ、
ね、本当に大丈夫ですよね、こんな気にしなくて。
そう、もうとにかくあとは 健康にこの日を迎え楽しんでもらいたい。
本当だね、
うん、あのマリッジブルーって言うけど、結婚式前って、揺らぐんです。皆さんすごく不安に思えてきたりとか、本当にこれで大丈夫かしらとか、うん、すごくメンタルがね、うん、揺らぐんですよ。だから、
まあ、人生の大決断の日だもんね、
うんうんうん、とにかく楽しんでもらいたい。あとデコルテと背中を磨いてもらいたい。
魅力としては本当にね、こんなに背中見られる日ないからね、
う
ん、
ない。もうどっからも写真撮られるからね。
あ、そうね、
うん、
レタッチは効くこの世の中だが、
でもみんなの携帯にデジタルタトゥーだからね。
そういうことだよ。自分のホルダーの中ではなくね、人のホルダーに残るからね、
うんうんうん、
本当だ。
そうです。だからもうこの日はそのお料理とかね、そういうものをしっかりと心を込めれば、あとはもう自分が美しくあること。
本当に結構それ思いますよね。私も友達がめっちゃ綺麗だとなんかいいもんね、やっぱ、
ね、いいよ、感動するよ。
なんかあんなに疲れて愚痴ばっかり言ってたあの子が今日こんなにピカピカしているなんて。
そう、もう入場の瞬間に涙出てくるもんね。
わかる。
よかったよ、綺麗だねって思うね。
私ベタだけど、あの両親への手紙とか好きなタイプなんで。
私もあれ本当泣いちゃうよね。おえつしちゃう人のことなのに。
本当に
わかるよ。でもみんなが楽しい時間過ごせますから大丈夫、
うん、これはでも本当にあの、うん、非日常の時間を友達に作ってあげてるんだぐらいに思っていいような気がするな、
うんうんうん、そう。あと結婚式の準備もその当日もしんどいから、
うん、
だからもう考えすぎないでください。もっと疲れちゃう。
こんなに考えても当日あっという間ですよね。
あっという間よ、一瞬だよね。
本当にびっくりするんだよね。
本当本当本当よ、う
ん、私はでもあれですよ、親族しかいないから、うん、親族になんか時間を与えて、うん、もう結構リタイア組だったんで、
うん、
あの、
うんうん、
なんていうか60超えてた世代の人が集まったから、なんかみんな趣味とか持ち始めてて、
う
ん、みんな発表会していいよって言ったら、フラダンス踊る人とか
いいね、
はい、
ほんとほんと。
だからそれを親戚中の、うん、だから、
うん、
新婦新郎、うんうん、余興合戦になりまして、
いいですね。
押しました
よ、
押しましたよ。
もう一回やりたいの、私結婚式だけ空いていないけど。今だったら一番いい結婚式ができるような気がしてる。
いいんじゃない、もう自分と結婚しますみたいな感じで。なんかここの花嫁似合うから大丈夫です。信じられない感じの
綺麗さ。 お家と一緒だよきっと。やっぱり数こなすと一番いいものが出来上がる。
家もね3回建てると分かるっていうもんね、
う
ん、
そう
3回目ある
ないな。
いいじゃん。
ないけど、だから私ブライダルの仕事とかしたいな。結構あるんです、あのデクシの仕事とかも、うん、あの特集いただくんですけど、
あの逆算美容みたいなのとか。
そう、うん、あのねやっぱね、あんなにね、だって世界で一番幸せな日よ、
うん、
あんな美しい日ってないですよ。
私もだからあのメイクのデモとかリハーサルするますよね、皆さんヘアメイクの、
うん、もう本当にしてちゃんと、うん、できることなら 2,3 回して。
私もだからそれ、そこのなんか横やりおばさんとかになりたいもん
ね、なりたいよね。
なんかそれちょっとドレスとのバランス悪いわよとか。
そう
言いたい、
そういう仕事したいわ本当に。
なんか鼻にそんな、はい、なんか頭に刺す花はそれじゃない方がいいとか。
ねえなりたいね、髪型こうしてとかね、うん、
あなたに似合うアイシャドウはこっちだとか ねやりたいですよね。
うん
完全プロデュースで一回やりた
い。なのでとにかく心置きなく楽しんでもらいたいな、
うん、でも本当それを見せるのが一番、来てる人が喜ぶ、
喜ぶし、お父さんお母さんも
そうなのよ。
それが一番幸せ、
うん、友達の気持ち考えるのも大切だけど、私基本的にはその姿を、
ね、親御さんだよ、ね、
親御さんに見せるっていうのが最大の最大の目的だと私は思っているから。じゃあそうじゃなかったら別に次回、うん、あのフランクなカジュアルな会でいいわけ。
そうですよ、
うん
ね、楽しんでください。
ぜひね、
うん、
秋にご報告受けたい。そう、
ただご飯は美味しくして絶対に
わかる、はい、なんかね、うん、デザートに手を抜くなっていうの
と、はいはいです。
なんかね、あの旅館の朝食と一緒でね、
はい、
なんかそれが最後の思い出をつける、作るから。
本当にそれです。
で、はい、意外にデザートタイム長いんですよ ね。デザートタイムになってから、あのうん、いろんな大切なのお父さんへの手紙とかが始まるから。
そうだね、
あのコーヒータイム結構
ある。ハーブティーとかもあるといいね。
あ、そう
ね。
でそういうことよ、
そういうことよ。そう
本当カフェイン苦手な方いるなとか、そういう話
そういうことよね、うん、そうなの、
うん
うんね、
カフェオレのがいいのかなとかね、そこに予算つける
そう、あのプチーのミルクじゃなくて いいミルク出てきたねとかね。
あ、そうなん、あ、そういうことね、あるよね、うん、だから結局ホットミルクがつく会場なのかどうか、
うんうん、そうそうそうそうとかね、あるよね。
コーヒーフレッシュじゃなくてねっていう、これ結構ね分岐なのよね。
そうなのよ。
今からちょ会場あわあわしだすかもしれない、こんなこと言い始めちゃってね。
あ、でも無理なくで、
無理なく、はいはいはい、あのその会場で一番できることは何かを一回探るといいっていう感じですね。
はい、
はい、こんな感じで毎週月曜日に皆さんのお悩みに答えるポッドキャストを配信しています。
感想はハッシュタグカタカナでウォント、メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからご投稿をお願いします。またこのポッドキャストの X と Instagram のアカウントもありますので、アルファベットでウォントと検索してぜひフォローをお願いします。それではまたあさって水曜日にお会いしましょう。